御言葉を朗読します。ルカによる福音書第10章25節から37節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはげに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。私どもが生きる上で、大切なものとは何でしょうか。何が私にとっての生きがいなのでしょうか。いくつもあるかもしれませんが、キリスト者であるなしにかかわらず、愛に生きることが人生において一番大事なんだ、そう答える人が、きっと多いのではないでしょうか。愛についてどう定義をし、どう理解するかは、これもまた人それぞれかもしれませんが、その人なりの愛というものを精一杯に生きるということ、そのことができたならば、どれだけ幸いなことかと思います。そしてこの愛というのは自分一人に向けられるものではありません。もちろん自分を愛することも大事なことですけれども、でも自分だけではなくて、その愛が自分以外の誰かに向けられていくこと、誰かを愛して生きること、ここに意味があるということを私どもはどこかで知っているのではないでしょうか。自分の命、自分の人生は自分だけのもの、だからその命をどう持ちようが自分の勝手だ。ついこの間までそう言っていた人が、ある出来事をきっかけにして誰かを愛するようになることがあります。あるいは誰かのために自分は責任を持って生きなければいけなくなる時があります。そのような状況に立たされることがあるんです。でも不思議なことに、誰かのために自分を捧げて生きる、誰かを愛して生きる、その生き方が実は私にとって何にも変えがたい尊い生き方であることに気づかされることがあるんです。明日から3月に入ります。で、今年の3月11日で、東日本大震災が起こってから、ちょうど10年になります。被災地の初めですね、多くの人々の命が失われ、これまで築き上げてきたものが、一瞬で奪われました。また原発の問題をはじめ、この国が、そして私どもが抱えていた闇というものが、一気に明るみに出されたような思いさえいたします。でも暗くてつらいことばかりではありませんでした。キリスト者だけでなく、まだ神様を信じていない人たちもまた、これまでの自分の生き方を見つめ直したんです。自分のために生きるのではなく、被災し苦しんでおられる方々のことを覚え、実際に現地に足を運び、ボランティアをしたり募金をしたり、自分にできることを精一杯しました。直接手を差し伸べて助けることができなくても、 自分に与えられた賜物をこれまで以上に積極的に用いようと努めました。そのように与えられた命を真剣に生きることが自分にとってだけではなくて他の人たちのためにもなるのだということに気づかされたのです。日本のキリスト教会も震災を機に多くのことを教えられ、また新しい課題と向き合っています。そして震災後、教会はどのように歩むべきか、そのことを御言葉から聞くときに必ずと言っていいほど語られた御言葉がありました。それが先ほど共に聞きましたルカによる福音書の御言葉です。シエスがお語りになった良いサマリア人の例えと呼ばれる物語です。で、私ども人間は、愛に生きることの尊さを知っています。その愛に生き続けたいと願います。しかし同時に誰かを愛することの難しさをも知っているのです。愛することは決して簡単なことではありません。一生懸命その人を愛そうと思えば思うほど、なぜか愛することの難しさ、その大きな壁にぶつかることがあるんです。愛があればどんな壁でも乗り越えられる、そのように言いたいところなんですが、実際はそうはいかない。愛があってもどうしようもない現実にぶつかることがあるんです。そのように自分の愛の限界を覚えるということが誰にでもあるのではないでしょうか。問題はその時にどうするのかということです。もう私には愛に生きる資格などない、そう言って人を愛することをやめてしまうんでしょうか。あるいはもう一度自分自身を鍛え直して、どんな苦難にも負けることがない、自分なりの愛というものを作り上げていくのでしょうか。聖書の御言葉を通して、シエスは愛の問題に真剣に向き合ってくださいます。聖書の中では人を愛することを隣人愛と呼ぶことがあります。隣人を愛するというのは一体どういうことなんでしょうか。で、良いサマリア人と呼ばれる例え話そのものが始まりますのは30節からです。ルカによる福音書だけが伝える主イエスの物語です。主イエスは他にもいくつもの例え話を人々に語ってくださいましたけれども、その中でも比較的キリスト者の間ではよく知られている物語だと思います。教会の子どもたちもよく知っています。例え話の内容も子どもたちに分かりやすく、それだけではなく物語を聞く者の心に訴える何かがあります。ある人がエルサレムからエリコの町に向かっている途中でした。この道は荒れ野で追いはぎがよく現れたといいます。そして不幸なことにこの人は追いはぎに襲われてしまいました。服だけではなく他のものも全部奪われたのかもしれません。その上殴りつけられ半殺しの目にあったというのです。そこに一人の人が通りかかります。その人は祭司と呼ばれる人でした。しかし祭司は追いはぎに襲われて瀕死の状態で倒れている人を見るんですけれども、道の向こう側を通って行ってしまいました。すると今度は二人目の人が通りかかりました。レビ人と呼ばれる人でした。でもこのレビ人もまた祭司と同じように倒れている人を見るんですけれども、何もせずに道の向こう側を通っていったんです。次に三人目の人が通りかかります。この人はサマリア人と呼ばれる人でした。このサマリア人は倒れている人を見ると哀れに思い彼に近寄っていったのです。そして傷の手当てをし宿屋に連れて行き介抱しました。そして次の日になるとお金を払ってまた自分の旅を続けたというんです。で、おそらく初めてこの物語を聞く人も話のあらすじそのものは分かっていただけるかと思います。そして最初の二人は白状の人たちで、反対に最後のサマリア人はとても親切でいい人だというそういう感想を抱くかもしれません。だから良いサマリア人という名前も付けられたのでありましょう。またこの例え話に登場いたします祭司、レビ人、サマリア人という人たちですが、彼らが具体的にどのような人たちなのかを理解することがこの例え話を理解する上で重要になってきます。最初の二人、つまり祭司とレビ人のことですが、彼らは神のために仕える人たちでした。祭司は神殿で神様と人との間に入って取りなしをし罪の 許しを請う、まあ、大切な務めを与えられていました。まあ、レビ人もまた神殿で礼拝を捧げるためのさまざまな準備をし、その御用にあたる務めに生きていた人たちです。しかし神様のためにお仕えする祭司とレビ人が今にも死にそうになっている人を見ながら近づいて手を差し伸べることなく通り過ぎていったんです。でこのように祭司とレビ人がどんな人であったかということを、まあ、知りますときに、私どもはますますこの二人に対してなんてひどい人たちだと、そういう思いを抱くかもしれません。では倒れていた人を助けたこのサマリア人はどんな人だったんでしょうか。まあ、主イエスご自身もそうですし、例え話のきっかけを作った立法の専門家、まあ、そして例え話の中に登場する祭司レビ人も皆ユダヤ人です。追い剥ぎに襲われた人もユダヤ人です。そしてユダヤ人とこの最後に登場いたしますサマリア人は決して交わりを持つことがないほどに仲が悪かった、敵対関係にあったんです。でももともと両者は同じ民族、同じユダヤ人でした。でもある出来事をきっかけにして仲が悪くなったんです。ユダヤ人はサマリア人と交わりを持つことも礼拝を捧げることも拒みました。それでサマリア人はゲリジム山と呼ばれる山に自分たちの神殿を建てて礼拝を捧げていたんです。当然ユダヤ人はサマリア人の信仰を認めるはずなどありませんでした。こういう歴史的な背景というものを当時のユダヤ人たちはよく知っていました。それゆえに主イエスがお語りになった例え話は、この例えを聞いた最初の者たちにとりまして実に衝撃的なものだったに違いありません。ユダヤ人が自分たちの仲間である同胞を助けたのではないんです。むしろ同じ仲間である祭司もレビ人も助けなかったんです。でも敵対関係にあったはずのサマリア人が倒れている人を見て哀れに思い近寄って彼を助けたんです。仲間であるとか敵であるとか、そんなことはサマリア人には一切関係ありませんでした。サマリア人がユダヤ人を助けるということ、これありえないようなことがここで起こっているんです。そうしますと、このサマリア人という人はどれだけいい人なんだ、そういう話になってくるわけです。良いサマリア人と呼ばれる例え話はとても分かりやすく、子どもたちもよく知っている聖書物語です。分かりやすいというのは、誰が悪い人で、誰が良い人であるのか、それが明確であるということなのかもしれません。そして例えば教会学校の先生たちが子どもたちに向かって、祭司やレビ人のように冷たい人、悪い人にはなってはいけませんよ、あのサマリア人のようにいい人になりましょうね、愛する相手が敵であったとしてもその人が困っていたら勇気を持って助けの手を差し伸べましょうね、そういうふうに教えてしまうのかもしれません。しかし主イエスはここで誰が悪くて誰が良い人であるか、そのことをはっきりさせるのが目的だったんでしょうか。そしてあなた方は悪い人にはならないように、良いサマリア人になるように、そのことを進めたかったんでしょうか。そうやって善悪をはっきりさせることによって、そのことによって隣人を愛することができるんでしょうか。人を愛する中で起こる悩みや苦しみをそのことによって解決することができるんでしょうか。でそういう意味で本当にこの例え話は分かりやすいというふうには簡単に言えないような思いさえするのです。人間の普通の感覚からすれば祭司もレビ人も悪い人たちなのかもしれません。でも彼らを私は弁護するわけではないんですけれども、助けなかったのにはちゃんと理由があったんです。しかも自分勝手な理由、人間的な理由ではありませんでした。倒れている人を助けていたら自分までも追い剥ぎに襲われてしまうかもしれない、だから怖くなって逃げたのだというのでもないのです。もちろん追い剥ぎに襲われる怖さ、瀕死の人間を目にした時のに抱く怖さ、そういったものは確かにあります。でもそれよりももっと大きな理由が彼らの中にはありました。それが信仰に基づく理由です。 つまり祭司は死者に触れてはいけない、そのように教えられてきました。死者に触れると汚れてしまい、祭司としての清い務めをしばらくできなくなってしまうんです。ここでもし自分が手を差し伸べたならば、神様の前に務めを果たすことができなくなる。そんなことになったら神様の前に申し訳ない、そして神の民にも申し訳ない。だから近づくことなく、助けることもせず通り過ぎていったんです。レビ人もまた同じ理由です。この例え話を最初に聞いた律法の専門家だけでなく、ユダヤ人であるならばみんな祭司とレビ人が助けることなく通り過ぎていった理由をよく理解することができたのだと思います。そして私どもと違って、祭司やレビ人をこの人たちは悪い人だ、冷たい人だ、そう言って非難するということはなかったでありましょう。神にお仕えする祭司レビ人として彼らは当たり前のことをしただけなんだ、みんな納得したと思うんです。また誤解していただきたくないのは、瀕死になって倒れている男はどうなってもいいということでは、決してないということです。でもし自分が祭司や、レビ人の立場でなかったならば、彼らもその倒れた人を、助けたのかもしれません。祭司やレビ人も私どもと同じ人間です。傷つき倒れている人を見たらかわいそうだと思うんです。自分に何かできないかと考えるんです。でも先ほど申しましたように、それができない理由がありました。神の戒めに照らし合わせたときに死者に触れることはできないからです。自分の思いと神の思いが正面からぶつかり、そこに生じる葛藤のような思いを抱きながらその場を通り過ぎていったのではないでしょうか。私どもも愛に生きようとするとき、理由は違うかもしれませんが、祭司やレビ人と同じような悩み、葛藤というものを覚えることがあるのだと思います。しかし問題はここからなんです。最初にも申しましたように、私どもは愛に生きようとするとき、そこに苦しみや葛藤を覚えます。高い壁を前にして、これからどのようにして愛に生きていけばいいのか迷ってしまいます。さあここからどうしたらいいんでしょうか。どうしたら愛の道をさらに一歩前に踏み出していくことができるんでしょうか。そして主イエスはさらに問われるんです。愛に生きる中であなたが覚えている葛藤、苦しみ、それは本当に正しい葛藤なのか、何かごまかしてはいないか。これは厳しい問いかもしれません。隣人と共に生きる私たちの思いを主よ、何も分かってくださらない、そう反論したくなるかもしれません。ところでそもそもなぜ主イエスはこの例え話をお語りになったんでしょうか。それにはちゃんときっかけがありました。最初の25節にありますように、律法の専門家がシエスに一つの問いを投げかけたんです。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。で、律法の専門家は真剣にシエスに尋ねたわけではありませんでした。試そうとしていったとありますように、いわばシエスをテストしたのです。そのテストの内容は、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるかという質問です。つまり何をしたら私たちは救われるのか、死を超えた命に生きることができるのか、そういうふうに尋ねたということです。救いを問うというのは、これは決して誰かを試すようにして尋ねるようなことではありません。でもシエスはこの質問に対して、こういうことをしたら救われる、そういうふうに答えたりはしませんでした。逆に律法の専門家に問い返されたんです。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。律法というのは、要するに聖書のことです。あなたは聖書をどう読んでいるか。永遠の命を得るために何をしたらいいと聖書には書かれているのか。主はそう問い返されたんです。律法の専門家は答えます。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を愛するように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさいとあります。神を愛し、 自分を愛するように隣人を愛すること、このことこそが聖書の中で最も重要な掟であり、この掟戒めを生き抜くことによって私たちは救いを得ることができる、そう答えたんです。このことは旧約聖書の申命記、また先ほど読んでいただきましたけれどもレビ記にそれぞれ記されていることです。それに対して主はこうおっしゃいました。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。あなたが言ったことは正しい、模範解答だ。しかしシエスは律法の専門家の問題を見抜いていました。だからある皮肉を込めるようにして、それを実行しなさい、そうすれば命が得られるとおっしゃったのです。救われたいと願うならば、神を愛するように自分を愛し隣人を愛して生きればいいではないか、そうおっしゃるんです。でこの28節のシエスの言葉はあくまでもシエスを試そうとした律法の専門家に対する言葉です。人は罪によって愛に生き抜くことができなくなっていますから、誰もが認めるような立派な愛に生きたならば、そのご褒美として救いを与えられる、そういうことをシエスはここで言っているわけではないということです。救いを与えてくださるのは神以外にありません。でもおっしゃるわけですね。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。でこのシエスの言葉を聞いたとき、律法の専門家は自分の心を見つめたんです。私は神を愛している、このことは確かだ。自分も愛している、このことも確かだ。でも隣人を愛しているんだろうか。愛することもできる人もいればできない人もいる。しかしシエスを試そうとした手前、自分には十分な愛がありませんなどと認めるわけにはいかない、そんな恥ずかしい思いをするわけにはいかない。それで律法の専門家はさらに主にこう尋ねたんです。29節にこうあります。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。つまり彼らは自分のことを正当化しました。以前用いていた聖書では自分の立場を弁護しようと思ってと訳されていました。律法の専門家は隣人を愛することができない自分をどうか憐れんでください、そのように願ったわけではありませんでした。自分の中にあるほころびを繕うために自分の愛を正当化したんです。でも本当のことを言うと、愛することから逃げたんです。それがでは私の隣人とは誰ですかという言葉です。つまり私が愛するに値する人間とは誰のことですか。一体何を基準にして人を愛せばいいのですか。愛するに値する人間ならば私は一生懸命その人を愛します。でも愛するに値しない人間ならば私は一切関わりません。そのような思いが私の隣人とは誰か、この問いの中に込められているわけです。それを受けて主がお語りになったのが30節以下の例え話です。たとえお語りになった後、シエスは律法の専門家に問われました。36節です。さてあなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は答えます。その人を助けた人です。つまりサマリア人のことです。律法の専門家はなぜ祭司とレビ人が助けることなく通り過ぎていったのか、その理由をもちろんよく分かっていました。そしてサマリア人が自分たちと敵対関係にあることを、このことも当然知っていたわけです。でも主の例え話を聞いたときに、隣人になったのはサマリア人であることが誰の目にも明らかでありました。そして主は最後におっしゃるんです。言って同じようにしなさい、サマリア人のように臨時になる生き方をしたらいいではないか。そしてここで物語は終わっているわけです。しかし大事なことにまだいくつか心を止めなければいけません。一つは律法の専門家が29節で私の隣人とは誰ですかと尋ねたのに対して、主は36節で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかと 最後に問い返されました。誰がという問いに対して、これこれこういう人があなたの隣人だ、だからこの人たちを愛しなさい、そのような仕方で主は答えることをなさらなかったということです。誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか、逆にそう問われたんです。つまり隣人とは誰かと問うのではなく、あなたが隣人になるということ、この方向転換こそが隣人愛に生きる上でとても大事なことなんだ、主はそうおっしゃったのです。自分がいつも中心になって、愛するに値する人間はどこにいるのか、そう言って探したり選んだりするのではないんです。自分の基準、制限、区別を設けて、自分の目にかなう人は愛して、その基準から外れている人は愛さなくてもいい、無関心でいいというのではないんです。そのように私の隣人とは誰ですかと問い続ける限り、決して私どもは健やかな愛に生きることはできないのです。自分は苦しみを覚えるほどに立派な愛に生きている、そう思っていたとしても、実はそこで自分を正当化しているに過ぎない、そのようなことはいくらでも起こりうることです。立ち位置が全く逆なんですね。私が中心になって自分の隣人を選び探すのではなく、傷ついている人が中心にいるんです。その人の傍らに立つとき、私どもはその人の隣人になることができます。ではどうしたらこの私が隣人になることができるんでしょうか。今度は視点を少し変えて、33節以下に記されているサマリア人の立場で考えてみたいと思うんです。ここに隣人になる道があるからです。33節と34節。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。サマリア人は祭司やレビ人と同じように倒れている人を見たんです。しかし向こう側を通って行ってしまうのではなくて、哀れに思い近寄っていきました。で、注目したいのはこの哀れに思いという言葉です。で、このことはもともと腹綿がちぎれるような、そういう思いを表す言葉です。そしてこの哀れに思うという言葉が用いられるのは、決まって神様や主イエスが主語となる場合です。この福音書を記しましたルカも、この哀れに思うという言葉を大切に使いました。特別な思いを込めて記したんです。例えば第7章にはナインのヤモメの物語が記されています。一人息子を失ったですね、母親が。で、その葬儀の列の中に悲しみの涙を流しながら歩いている母親がいました。主イエスはその母親をご覧になり、哀れに思い、もう泣かなくともよい、そう声をかけられたのです。そして死んだ息子を起き上がらせてくださいました。また第15章には放蕩息子の例え話が記されています。父親のもと、つまり神様のもとを離れた息子が放蕩の限りを尽くして帰ってきたんです。父親は好き勝手なことをしてのこのことよく帰ってくることができたな、ここにお前の居場所などない、出て行け、そう怒り狂ったわけではありませんでした。向こうからやってくる人物が自分の息子だと分かった瞬間、哀れに思い走り寄って抱きしめました。そして私の子よと呼びかけ、息子の帰還を喜んだのです。そして本日の第10章において、哀れみの思いを抱いたのはサマリア人でした。それゆえにこのサマリア人は主イエスご自身のことではないか、後にそのように考えられるようになりました。主イエスご自身は一言もサマリア人とはこの私のことだ、そんなことはおっしゃってないんですけれども、しかしキリスト者にとって明らかなことは、主イエスの哀れみなしに私は健やかに生きることはできない、そのことを知っているということです。イエスこそ私の救い主と告白して生きている者たちは、主の哀れみなしに私は片時も生きることができない、そのことを口を揃えて告白するに違いありません。例え話の中で、追い剥ぎに襲われ すべてを奪われ、今にも死にそうになっている人がいます。この倒れている人間とは誰のことなんでしょうか。誰かに憐れんでいただかなければ癒されることがない深い傷を負っているのは誰なんでしょうか。それはまさに私どものことではないでしょうか。神を愛し自分を愛するように隣人を心から愛することができない人間です。惨めで死を待つしかないのが人間の姿です。しかし神は倒れ伏し、もう立ち上がることができない人間を見て哀れに思われたんです。ご自身の存在が震えるほどの痛みを覚えられ、ついに御子イエス・キリストをこの世界に遣わしてくださいました。この神の憐れみ、主の憐れみがよく現れているのがキリストの十字架です。十字架で死ななければいけないほどの苦しみ、痛みというものを主イエスご自身が、そして父なる神様ご自身もまた味わわれました。罪の悲惨の中にうずくまって起き上がることができない私どもをもう一度立ち上がらせ、神が望んでおられる愛の道に生きることができるようになるために主は十字架についてくださいました。だから主イエスはこのサマリア人のように、行ってあなたも同じようにしなさいとおっしゃったんです。主イエスは真実の愛に生きることができるのは神であるこの私にしかできないんだ、そんなことはおっしゃいませんでした。行ってあなたも同じようにしなさい、あなたもあのサマリア人のように、そして私のように隣人になって生きることができる、そう励ましてくださるんです。よく考えてみますと、倒れている者の隣人となったサマリア人の行動というのは実に素晴らしいものですが、何かびっくりするような大きな技を成し遂げたというわけではありませんでした。介護し宿に連れて行き、かかった費用を支払って、その後はまた自分の旅を再開したんです。ずっと寄り添っていたわけではないんです。あるいは大金を置いていって、元気になったらこれで好きなものをたくさん買ってくれ、そういうことでもなかったようです。デナリオン銀貨2枚、約2日分の賃金にあたるお金を置いていっただけなんです。見方によれば人間として普通のことをしただけなのかもしれません。隣人を愛するということは誰もが目を見張るような大きなことばかりではないんです。あるいはすべての人の隣人にならないとあなたの愛は価値がない、そういうことでもないんです。マタイによる福音書には主イエスの次のような言葉が記されています。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなたが、何でもあなた方も人にしなさい。聖書があなた方に伝えたいのは結局このことなんだというんです。人にしてもらいたいと思うことをあなたもするように。またこういう御言葉もあります。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。私と自分の貧しさ、小ささに嘆くことがあります。会いに行きながらどうしたらいいのか分からなくなることがあります。でもたとえ何でもないようなことだと自分で思っていたとしても、その愛は終わりの日に神様の前に価値あるものとされるのです。私どもキリスト者の幸いは、神の憐れみについて語られている聖書の言葉に毎日聞くことができるということです。この点が他の人たちとは大きく違うところだと思うんです。神を信じなければ人は愛に生きることができない、そういうわけでは決してないと私は思います。神を信じていなくても愛に生きることはできます。でも私たちの幸いというのは、良いサマリア人の例えをはじめ、主の日の礼拝の中で、また日々の歩みの中で御言葉を聞くことができるということです。そこで神の愛を知り、神の憐れみによって生かされているということにいつも気づくことができるということです。そして隣人を愛するという尊い生き方をもう一度始めていくことができるんです。主イエスは律法の専門家に、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと問われました。聖書の言葉に聞くことはもちろんですが、それをどのような心で読んでいるのか、 そう問われたんです。聖書をどう読むのか、そこに神と隣人を愛する道も開かれていくんです。愛に生きることが苦しくなる、そのような葛藤に陥ったとしても、そこからなお前に進んでいくことができる道があるんです。いつもだったら躊躇してしまうようなところで前に進み出て、愛の手をその人に差し伸べることができるようになるのです。そのような幸いを御言葉が私たちに示してくれます。聖書をどう読んだらいいんでしょうか。それは神様の愛の心、神様の憐れみの心で聖書を読むということです。要するにイエス・キリストの心を大切にして聖書を読むということです。その時に私どもは、私の隣人は誰か、そう言って尋ねたり探したりする生き方から解き放たれます。自分の愛を正当化する必要もなくなるんです。十字架で死んでくださるほどに私どものことを愛してくださる主の憐れみによって、私どもは喜びつつ隣人になる道に踏み出していくことができるのです。お祈りをいたします。自分の愛を正当化したりごまかしたりするのではなく、いつも主の十字架の前に立ち返ることができますように。主の憐れみと許しによって日々生かされている私どもです。主の愛に押し出されるようにして、私どももまた隣人となる生き方を始めていくことができますように。主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。